はい、そしたら26ページのところの前回鎌倉幕府滅亡後と、確か蜂起の国の戦場山というところで後醍醐天皇を挙兵していたと思うんで、これで六波羅探題と鎌倉が攻略された後、京都はまあ安全になるんで、その後1333年でも34年でもどっちでもいいけどもねと、後醍醐天皇が京都に戻ってきて始まったのが建武の新政、まあ建武の中興って言い方もありますが、まあほとんどする人はいないから建武の新政でいいでしょうと、はい、これはまあ後醍醐天皇が前から言っていたように、と天皇自ら政治を行っていく天皇新政の復活と、だから天皇の存在を脅かすような幕府だとか摂政関白院政なんか全部いらねえと、全部否定と、そして平安時代の頃に、確か後醍醐天皇がもともとね、後醍醐って名乗った由来はと、平安時代の時に醍醐天皇村上天皇が天皇新政を行っていたからそれにあやかってと、この人はあの天皇の中で一番レアケース、本来だったら死後っつって、亡くなった後に名前が送られんのにと、生存中から俺の名前は後醍醐でよろしくっつって言ってる人だから、なら唯一本来だったらいつの時代も帝は帝、天皇は天皇なんだけど、後醍醐天皇だけは後醍醐の帝って言われる人ですが、あと、その後醍醐天皇は醍醐村上天皇にあやかるから、子供は後村上、親父は後宇田、平安時代の宇田醍醐村上の系図と掛け合わせれば、そうすれば、勝手に親父もあとは子供も覚えられるでしょうと、はい、その下のところカッコ1番と、はい、まず理想としたものが、演技天略の地、醍醐天皇村上天皇の政治を、模範としと、ここから建武の新政が始まるわけだけども、ただ建武の新政に関しては具体的な中身は今はちょっと置いといて、右側の建武の新政の職制の方から見ていきましょうかと、具体的に、まずトップには天皇がいらっしゃって、その天皇の下に、ある、政治の最高機関にあたるものが昔の記録荘園研究所が役割を変えた記録所、覚えてなかったら右側に元記録荘園研究所って書いておきな、前にもやったけどねと、はい、記録所は元記録荘園研究所と、はい、そして京都に後醍醐天皇がいらっしゃるから、その京都とかの治安を束ねるために置かれた役職が武者所っていうんだけども、武者所に関してはこれはまあ長官も具体的に書かれるから、右側に長官の名称のことを当人と呼んでと、右側に空いてるスペースあるからねと、当人に任命された人は誰ですかと、別に新しい人物ではないと、新田義貞が任命されてます。あ、前回鎌倉攻略した人じゃんと、そうだから鎌倉幕府の滅亡からそのまんま登場人物は少し増えるぐらい、それからその下のところと、この時代に活躍した例えばまあ楠木正成もそうだし、それから新田義貞もそうだし、足利尊氏とか、そういった人々に対して恩賞を与えていく役職を恩賞型っていうけど、そのまんまだから全然聞かれないよと、でこの時代の恩賞っていうのは当然お金とかじゃなくて土地として土地を与えたりするから、誰かしらから土地を奪い取って、そして今回活躍した人間に土地を、まあ与える、そうすると裁判が頻発する。で本来だったら記録荘園研究所が裁判とかを担うはずだったんだけど、今記録所が政治機関に役割変わっちゃったんで、じゃあ、裁判機関としてその下雑訴決断書っていうのが新しく設けられるけども、一からこの、裁判機関を作るとなると、法廷も必要だし、あとは裁判官とかも必要だよねと、じゃあ鎌倉幕府の時に裁判専門にしていた引き付け衆がいたはずだから、そいつらごっそり引き抜いてここで働かせればいいじゃんと、その下のところ、雑訴決断書は鎌倉幕府の引き付けを継承と、先生引き付け衆じゃダメですかと、これは具体的にはその下に空いてるスペースがあるから、あと引き付け衆が働いていると役人たちが働いている役所のことをこれを引き付けっていうんです。で一方でそこで働いている役人たちのことをこれを引き付け衆っていう、 ここまでが京都に置かれた、まあ、中央に置かれた政治機関で、一方で地方に置かれたものがその下のところと、国司と守護を共に平地と、どういうことと、国司は公家から任命されると、一方で守護は武士から任命される。これを共に置くっていうことは、公家と武士を差別するつもりはないですよと、両者は対等ですよっていう意思表示なんで、右側に公家と武士は対等って書いておけ。公家と武士は対等と。まあ実際は公家偏重より、公家偏重の公家寄りの政治だったけどね。はい、そしてあとは京都はさすがに京都にいる後醍醐天皇が東北だとかそれからあとは関東にまで目を光らせるのは難しいから、関東には鎌倉将軍府あとは東北には陸奥将軍府っていうのが置かれててそれぞれトップには後醍醐天皇の王子の範義親王と当時6歳と、それから成吉親の7歳と、そんなガキンチョが、政治を行うのは無理だから補佐役にはそれぞれ北畠顕家親父の近房は後々登場するんでと、まあそれが補佐役、一方で鎌倉将軍府の補佐役は、足利尊氏の弟の足利忠義なんで知らなかったら忠義の近くに右下とかにね、弟とか書いておけばいいんじゃんと、尊氏の弟ただでやっぱり陸奥将軍府鎌倉将軍府先生どっちがどっちだっけつって名前が分かんなくなんだけどつって覚えられなかったら、これは、まず範義親王の方の陸奥将軍府の方は範義で来た陸奥里とかで範義で来た陸奥里で範義親王、北畠顕家陸奥将軍府とそれから鎌倉将軍府は、お釜になるならいつなるかとお釜になるなら明日だよで、鎌倉将軍府成吉親王足利ただよ、明日だよだったら足利忠義まで抑えられる高氏なんて各爆蛇瓶はいないでしょうとただ、これらの役職の中で先生高氏はどこにいるんですかと、その下星印のところは高氏は新政府の役職についていないと、高氏が望んでいたのはその下空いてるスペースだと、1.5行ぐらいあるから2行をちょうど書けるんじゃないかなと左側の方からと、はい、高氏が望んでいた役職はもちろん征夷大将軍を望んでいたんだけどとところが高氏が征夷大将軍につくのを一番警戒していたのが元気もりもりないのかい、森吉親王はね、森吉親王は親父へとね、あれだ高氏を征夷大将軍につけちゃダメだよとなんでと、あいつをね征夷大将軍につけると天武の新政自体がこれがめちゃめちゃになってと足利幕府のあるものが出来上がっちまうからと、あいつは征夷大将軍任命しないようにと本当誰を任命すればいいんだと俺を任命しろと毎回と、ですので森吉親王が征夷大将軍でその征夷大将軍の地位を利用して各種の武士たちにも、ここで高氏のことを警戒せよとで高氏暗殺にも動いたらしいけども、結局最終的にそれ失敗してと、で高氏から、後醍醐天皇とあの剣武の神聖を壊そうとしてるのはむしろと、森吉親王なんではとまあ確かにここまでやっちゃったら森吉親王が、悪いねっていうことで後高氏排斥に失敗しと鎌倉将軍府のある鎌倉に幽閉されることになるんで鎌倉に幽閉とならここで範義親王の位置が京都から今ここで鎌倉の、この、 はい、鎌倉将軍のもとに幽閉されることになるんで、この人物の動きっていったものが、これが南北朝の時代の難しさだから、まあそういった人物関係に関しては細かくちょっと扱っておきますと。はい、そしたら、これで右側の話は、これ後々、ポイントになっていくからね、別に入試でそんながっつり聞かれるわけじゃないけど、と、これ知らないとわかんなくなるんで。はい、そしたら具体的に後醍醐天皇の政治を見ていくと、一言で言うと、クソオブクソ。まず、まあ、後醍醐天皇が最初にね、まあ、私がね、これから行う政治っていうのは目新しい政治ばっかであると。で、今現在、先例、今現在ね、前例とか慣習とか言って、まあ、こういったね、一般化されてるものっていうのは、もともと昔出された時には新しい法律だったよね、と。で、私が出すこれからの法令っていったものは、と、目新しいものであるが、と、いずれこれが未来における先例となるだろう、と。すんごい、先生、フラグ立ててませんと、完璧なフラグ立てて、と、その後1年で回収するからね。ですんで、僕はこの資料大好きなんだけどね。チンガー先、まあ、この出す審議って言ったもの、新しい政策は未来の先例となるであろう、と、ね。で、その中で、括弧2番と、まあ、政治の絶対的なものとされたのが、後醍醐天皇の書く臨時、臨時の臨という漢字に丸をして、と、臨時に関しては、これは、車とかね、車編で書いたりしないようにね、と、糸編だからね、と、先生、戦時と何か違うんですか、と、戦時は手続きがめんどくさいの、戦時を書く場合にはと、天皇からここで、その後、一旦まあクロードの党を通じて中塚佐賞で、そういった詔勅の作成が行われて、その後クロードの党を通じてまた天皇にで天皇からの、命令文書っていう形で出されるんだけど、と、臨時に関しては例えば、その下そっちの所有権に関しては個別案法と言ってと、これは天皇の、書いた臨時がなければ土地の所有権は認めないよって言ったんで、もうその瞬間も君たち大当てよと、ちょっと待ってくださいよと、ね、この土地は僕の私の先祖伝来の土地でと、で臨時なければ認めてもらえないだったらちょっと臨時書いてほしいんですけど、分かった今から書くからっつって、で臨時書いてと、で私もと俺も分かった今から書くからっつって、ね、一日中臨時書いてますと、ですんで、それで政治は大混乱、土地でだからやっぱやめたっつって、この臨時の、個別案法っていうのは撤回されることになるけどと、もうここから大混乱、さらに括弧3大代理の造営計画、天皇の住んでいる、この住まいである大代理を新しく作り直しましょうと、でも後醍醐天皇そんなお金ないですよと、そうじゃあお金なかったら作ればよくねっつって、そこからカッコ4番その下全く聞かれないけどと、健康通報っていう貨幣と紙幣の、鋳造も計画してますと、紙幣ですかと、そう日本でもついに紙幣の時代がね、来るかもしれなかったんだけど計画なんで、土地でやっぱやめたつってやめますと、ですね、後醍醐天皇の政治に関しては左側に空いてるスペースがあるからと、朝礼墓会って言われるの、漢字そのまんま朝出された命令が、夕方になると夕暮れになると改められている、それが朝礼墓会の政治なら、まあ、悪く言うと一貫性がなく、とね、すぐコロコロ変わると。よく言うと柔軟性があるのかな。言葉の言い回しってね、いろいろ便利だからね、と。でもこんな政治だからその下、政治は大混乱、その下、新政の混乱っていうところがあるけども、まずはじめに、武士の不満と、なんで、と、まずそもそも、さっき臨時を絶対万能とするって言ったよね、これ武家社会の慣習完全に無視してるでしょうと、前回やった御成敗式目の年季法、土地の所有権は20年経てば所有権認められたはず、覚えてなかったら20年住めば自分の土地とか上にまあ書いておけばいいけど、もう3回目の登場だからさすがにもう覚えたんじゃん、20年だよね、それも知らないとね、臨時がなかったら認めないと、で、さらにその下恩賞の不公平と、当然鎌倉幕府を倒すのに活躍したのは武士なのにと、恩賞をたんまりもらってんのは公家の連中たちばっかと、例えばそうだなと、播磨の国で前回挙兵した赤松則村、この人恩賞一切もらってません、ですんではっつって、でその後、足利尊氏が、室町幕府作るときにじゃあそっちに味方しますっつって、そこから最終的に赤松氏は室町幕府の重臣になっていくんだけどねと、さらにあとは大代理の造営費として20分の1税の負担と、これはまあ、めったに聞かれないんでそんな頑張んなくてもいいけどもと、この大代理先ほど括弧3番のところで大代理の造営計画っていうのは立つったよねと、そのお金がないからじゃあこれ、武士たちに負担させようかと、先ほどの括弧3番から自分で今回のと、20分の1税の負担に矢印を飛ばしていけ、 そりゃ不満たらたらよと。はい、で武士は不満だと、一方でその下公家も不満だと、公家も会と、これは公家社会の監視を否定してと、家柄を無視したり恣意的な官職の任免と、自分の好きな人間下っ端の人間とかでも、まあ、抜擢していくと、公家社会では上級貴族がねこれがトップにつくのに、上級貴族からしめればなんであんな下っ端のね、まあ、こういったクソ貴族がね、こんな高い役職についとんねんつって、これで不満たらたらと、はい、それからその下農民も不満と、先生全員じゃないですかと、そう全員はい、で、まあ、農民が不満だったのはさっき20分の1税をこれを20分の1税っていう税金を、武士にかけたでしょうと、ですのでそれの、まあ、武士は負担を、農民にその後課すから、農民の負担がかえって増大して、もうせっかく後醍醐天皇の時代になってと、いい政治になるかなと喜んでいたんですけど、かえって税金重くなったんですけどつって、まあ、資料では全然聞かれませんが和歌山の国の多良の将、これは当時、文化史でやるけども京王五国寺と言っても結構との領地の農民民たちが税金重くなってマジ苦しいんですけどつって訴えてますと、はいですね、こんなクソな政治だったから京都に住んでいた人々も、これを皮肉って書いたのがその下34年の、二条河原の落書、二条河原のはまあつけてもつけなくてもどっちでもいいけどと、出典は兼務年間記で、まあこれも資料で聞かれやすいところですね、兼務の申請の、賠償論に書かれてあるやつ と、はい、まあ同じくと、そうだな、始まりは、この頃都に流行るもの夜内号と偽〇〇から始まるんですがと、そこに当てはまる〇〇、知ってる人と、うん、はい、お願い臨時とね、そう、こういった最近都で流行ってるものを夜内号と偽、〇〇とね、偽の臨時が出回ってると、まあ臨時に関してはさっき後醍醐天皇が書くっつったけどと、僕も博物館行って後醍醐天皇の、文章、まあ、書いたね、文書のね、広く見てみたけどと、さすがに笑っちゃいました。僕より下手です。だから、もう、後醍醐天皇の筆跡なんて、もう、真似しようと思ったら、汚く書きゃいいだけだから。ですんで、偽の臨時なんて簡単に出回るんだよなと。で、まあ、その後もリズムがちゃんと良くて、この頃、都に流行るもの、夜内号と偽臨時、飯うま、早うま、そらそうと、生首、原則、自由出家、にわか大名、迷うもの、安堵、恩賞、そら、戦、本領、離る、訴訟人、文書、エリタル、細、つづら、追奨、残忍、前立層、下克上する、なりでもの、企業の完封、外もなく、守る人なき、決断書、イエーイみたいなね、壁退陣みたいな感じでね、パリッコーベン見てるやつはわかるけどと、DJ 根本の誕生ですね、はい、で、もうこんなクソな政治だったらもう昔の鎌倉幕府の方がまだマシだったでしょつって、はい、そこから、当時な、信濃の国現在長野県の諏訪に逃れていた北ね、北条時行、これが逃げ若の主人公ですと、教科書には1行しか出てこないけどと、これを主人公にした漫画だからぜひ全巻買ってくださいよと、受験終わったらね、受験中いいよ、もう勉強になるから普通にと、ね、でこの北条時行がこんなんだったら昔の鎌倉幕府最高じゃいいっつって鎌倉になだれ込んで、鎌倉、まあ、その後奪い取る、その下反乱が、中仙台の乱っていうんだけども、これは北条時行、北条高時の子供が当時わずか10歳ですよと、で、彼が信濃で挙兵して鎌倉を一時占拠と、先生中仙台ってどういう意味ですかと、まあこれは、そうだなと、後々の室町幕府から見た場合と室町幕府は、鎌倉幕府に対してと、後の世に出来上がった高台の幕府と、一方で鎌倉幕府は、室町幕府から見た場合は前にあった幕府だから仙台の幕府っていうことになるよねと、その仙台から、この室町幕府へと、繋がっていくその中間地点に位置する、存在が時行なんでと、本来だったら執権、特措になるはずだった人だから、だから中間地点に位置するっていうことで中仙台って言うんですと、中には中仙台とか読んでるやつがいるけどね、いつの時代だと恐竜いるんじゃねえと、ジュラ紀とか白亜紀とかもそこら辺のなんか時代っぽく聞こえちゃうんでね、はい、こうして中仙台の乱が、まあ、起きて剣の神聖ここから大混乱になっていくわけだけども、と、はい、そこから、鎌倉はもう大混乱と、はい、鎌倉では、当時、鎌倉の首領になっていたのが鎌倉将軍府の、まあ、補佐役である、足利忠義が、それの警備を担っていたわけですが、ただもう、鎌倉はもう時行の軍勢によって占拠されるからこんな感じかなと。忠義様、もはや鎌倉はもう持ちこたえられそうにありません。完全に時行の軍勢に、押し潰されそうです。もう無理なのか。
念を脱出するしかないです。
分かった、お前は成吉親王をお連れして逃げるんだ。
かしこまりました。幽閉中の森吉親王いかがいたしますか。
森吉親王が俺の兄と対立してたの。もしもここで森吉親王が逃げ出したら後々面倒なことになるかもしれない。この混乱に乗じて殺しておけ。こうして森吉親王は忠義によって殺害されてしまいました。一方京都では
帝、大変なことになりましたぞと、この時行の軍勢が、鎌倉に流れ込んで鎌倉はね、占拠されと、もう大混乱に陥っておりますと、一刻も早くこの鎌倉を奪回するためにと政党軍を派遣しなければいけませんと、そこでこの総大将には私め高氏を任命してくだされ。
ならぬ。
なぜですか。
お前一が鎌倉幕府を裏切った立場ではないかと、再び県民の申請に対しても反旗を翻す、つまり裏切る可能性があるかもしれない。お前は派遣できん。日程スタートを派遣する。
弟の命がかかってるんです。そこを何度か。
ならぬ。
聞いてられるか。高氏。
こうして高氏は後醍醐天皇の政治を取り切って鎌倉へと向かいました。一方鎌倉を無事脱出したのが忠義で、見事二人は合流することに成功したわけですが、
くんちゃん。
よかったよかった、無事だったか。お前が一番心配だったんだ。よかった、生きててきてくれ、よかったよ。お兄ちゃんマジヤバかったんだよ。俺マジもう死にそうとピンチだったんだけどさ、もうお兄ちゃん来てくれたよ。かっこいいよお兄ちゃん。
もう大丈夫。お兄ちゃん強いからな。お兄ちゃん強いでしょ。もう大丈夫大丈夫、安心しろ。
お兄ちゃん、俺お兄ちゃんに言わなきゃいけないことがあるんだよ。
なんだよ。
兄弟やら水してえな。何でもいいから言えよ。
そう、俺森吉親王殺しちゃった。
これが、その下、中仙台の乱の時に起きた、大混乱、その下のところと、はい、ここで鎌倉将軍府が占拠された混乱に乗じて、足利忠義が幽閉中の森吉親王を殺害と、で、高氏がその後この反乱を鎮圧して鎌倉を奪回しますが、県民の政権に反旗を翻すっていうのは、と、はい、ここで時行は、まあ、鎌倉からその後また逃げ出すんで、逃げ上手なんでね、と、はい、で、その後高氏が取る選択肢は二通り。だって、後醍醐天皇の王子を殺しちゃったわけでしょ、と、ですんで、その後、後醍醐天皇に従うには、忠義の首をその後後醍醐天皇に差し出して忠誠を誓うガード、それからもしくは忠義を救いたいんだったら、もう後醍醐天皇に歯向かうしかないと、弟の命には代えられないからと、もうしょうがないと、ね、もうこうなったら兼務の政権に、ね、反旗を翻すしかないかと、裏切るしかないかっつって、そこから、鎌倉から、まあ、正直心定まらない状態で、もう宙に浮いたような気持ちの状態で高氏は京都に向かうわけと、はい、ところがまあこの高氏が裏切ったことを聞いてと、ここで陸奥にいた北畠顕家聞きました、当時18歳、北畠家はこれは公家出身ですと、じゃあ先生お公家さんですかと、ただ、武芸に関しては半端ないからねと、特に弓矢の腕はやばいですと、弓道やってる人であれば分かるけどと、33元堂の投資屋とか分かる？その、まあ、簡単に言うと、弓道の中の、大体、正月に行われる儀式だけど、と、100メートルぐらいあるところを、これを、そのまま、まあ、端から端まで、すっ飛ばすってやつだけど、普通の、まあ、これ、弓の名手であったとしても、100メートル飛ばすのは普通無理だから、上方に向けて撃たないといけないわけよ。ところが、上に、まあ、当然、壁があるから、あと、屋根があるから、ここに当たっちゃうと、それを、だから、通すためには、相当な腕力がなければ無理なわけ。これをやったのが北畠顕家と。先生、じゃあ強くて、しかも、若くてイケメンですか。はい、イケメンです、ですんで、もう、女の子、北畠顕家ブーム来るぞってずっと言い続けてる、逃げ若で北畠顕家が登場するから来るぞっつって言ったんだけど、いまだに来ない、おかしいなと、もうそろそろ来て、もう来てるはずなんだけどなど、歴史の中では来てんじゃないかな、はい、で、ここから北畠顕家がと、てめえ高氏また裏切りやがったのこの野郎っつって、東北から一目散に駆けつけてと、この時の行軍速度がやばいの。1日40キロ、普通ね、40キロの甲冑着てるから、あと1日40キロって進めないのよと、その40 10キロを普通にもう、これ追いついて、で京都までその後、北畠顕家がやってきても高橋はボコボコにやられて命からから九州に逃げ帰るんですと、ただその後北畠顕家は、まあ結局高橋の首は取れずと、その後また東北でまた東北平定っていう仕事があるから東北に戻らなきゃいけなくなると先生ブラック企業すぎませんと、もう顕家本当にかわいそうすぎるからねと、で、この、九州に逃れてきた高氏くんなんでその下空いてるスペースがあるからと、はい、2行空いてるスペースに書いとこうかと、はい、抜刀と、はい、欧州から上洛してきた新しい登場人物じゃないね、北畠顕家、はい、逃げ若のね、逃げ上手の若君の北畠顕家はイケメンにはちゃんと描かれてんだけど、ちょっとキャラのね性格が強すぎてあんまりファンが生まれないような感じなんでね、松井先生 も、描き方もうちょっと変えてくれたらよかったなつって、松井先生ってあれね、この先生の書いた作者の先生できた、逃げ若の作者ね、はい、で、命からがら九州へと配送することになるんです。ただ九州に、まあ、配送して、九州に逃れてきた高氏のメンタルは完全にも病んでました。
するしかない、メンヘラ発動や、俺は死ぬ。
あ、これ剣進撃の時の髪が違う、違う、違う。
兄貴、こんなところにいたのか。
ただし、なんでお前ここに。
兄貴の様子がおかしいからさ、気になって探してたんだ。部屋に行ったら兄貴いなくてさ、そしたら
やっぱり予想通りだった。
いつも辛くなると海に逃げてくるんだな。ガキの頃から何も変わってねえよ。
ただよし。
なあ兄貴、兄貴は俺にとってずっと憧れだった。すっげえ強くてさ、ちょっとメンヘラだからよく死に台とかさ自害するとか言いまくるけど、まあそんな人間らしさもあってさ。でも今の兄貴はちょっとさすがに情けねえよ。ああ兄貴、もう一回立ち上がってくれ、頼むよ。
わしは無理じゃ。わしは後醍醐の帝を裏切ったとしますじゃぞ。朝敵なんじゃ。もう自害するしかないんじゃ。
そうか、分かった。兄貴、歯食いしばれよ。
な
あ兄貴、兄貴はつれえかもしんねえ、
でもな、兄貴以上に苦しんでるやつがいるんだよ。
後醍醐天皇の政治を誰が喜んでる。武士は不満だ、公家も不満だ、農民も不満だ、庶民も不満だ。そういった人々にとってな、希望の星は兄貴しかいねえんだよ。
なあ、ほてよ、ほてよ。
お前、もうどうと言えば、お前が森吉の殺したところから始まってんのに。
俺そういうノリ好きだよ、やるよやるよ。
こうして高橋は、九州で、その後パタラーマンの戦いっていう決戦で勝利して、九州で10万もの大軍をかき集めて九州から京都へと舞い戻ってくる。
終わらないと歌うかもしれないからな。誰がやるというの、あなたの。はい、そして、一方京都では、後醍醐天皇と楠木正成がここで、スマート会議を担ってました。
帝、大変なことになりました。高橋の軍勢が九州から、この、京都にまで舞い戻ってきましたと、今は摂津の国港川付近に、いますけれど、ここで日田義貞殿の1万の軍勢が、これで、迎え撃っていますが、10万に1万では多勢に無勢、勝ち目ありませんと、いかがいたしましょうと。まさして何か良い策はないのか。一つだけございます。何なりと申すかよ、この京都を捨てることにございます。
京都を捨てるじゃんと。
はい、この京都というのは、これは、市街地であり守りには非常に、不利な場所でありますと、ですので、この高氏に京都に攻め込まれたら我々は、完全に敗北するでしょうと。そこで一旦京都を捨てて比叡山延暦寺院や帝にお逃げいただいて奴らを一旦京都に誘い込むんですと、そしてその後我々の得意なゲリラ戦術でこの日田義貞殿の軍勢1万も合わせれば、そうすれば、撃退させることができますよと、ですので、その覚悟。
わしが京都を離れるのか。
わしだけでは判断ができない。他の公家たちはどう思う。他のそなたらはどう思う。
マサシゲ、お前何を言うとるのじゃ。帝は京都にいてこそ帝なるぞ。控えよ。
誰だかわからないが、この声の高い公家のモンストリーじゃ。わしは京都を離れることはもうできん。そなたは摂津の国港川に向かって3000の兵を率いて、日田義貞殿の援軍に向かうのじゃ。かしこまりました。では私は3000の兵を率いて摂津の国港川に向かいたいと思います。この時、楠木正成は3000の兵のうち2300を地元の河内に帰らせています。そしてたった700で高氏の軍勢に突撃していく。そして日田義貞殿の1万の軍勢を京都に帰還させる。そういった死を覚悟した楠木正成のもとに当時11歳になる子供の正面がやってきました。
父上、僕もこの戦い連れてってください。
正面、お前ついてきたのか。
はい、私ももう11です。立派に戦える年であります。私も信仰を捧げる覚悟はあります。
気持ちは嬉しい。だがお前は帰れ。
なぜですか。立派な戦力になれるはずです。
そういうことではない。わしはおそらくこの戦で死ぬことになるだろう。ではその後誰が帝をお守りすればよいのだ。わしが死んだ後は殺意、お前が帝をお守りするんだ。我々はここで死に、その亡くなった者が次の聖者へと引き継がれるのである。分かったな。こうして楠木正成はわずか700の軍勢に高氏の軍勢に対して、15回以上もの突撃を繰り返し、残り50名になった後兄弟と自害して果てていったそうです。楠木正成が後醍醐天皇に最後まで貫いた忠義、我々日本人が忘れているものを何か思い起こさせてくれる話ではないでしょうか。はい、そしたら、その下、これがもう、なんかもう、
刺身が。もう泣く、一番泣くところね。はい、その下と、はい、港川の戦いで、1336年の港川の港っていう漢字、書けないやつは丸をしといて、旧漢字の方よーと。はい、で、ここで楠木正成が戦死と。はい、で、まあ、日体スタは一応ね、その正成のおかげで逃げることには成功したけど、京都はその後高氏の軍勢に占拠されと。はい、で、後醍醐天皇と、あなたには天皇をお辞めいただいてですね、寺明院との方から光明天皇を擁立したいと思いますんで、その下と、はい、入居した高氏は光明天皇、寺明院等の方から、彼を擁立と、うん、先生光明天皇って誰と、うん、右側の図解ノートのところの系図、天皇家系図のところを見てみると、と寺明院等の方に光厳と、あとは、兄弟の光明天皇がいるよね。光厳は前回出てきた、後醍醐天皇が、元寇の変で、まあ、島流しになった後に、鎌倉幕府に擁立された天皇なんで、光厳の下に、倍鎌倉幕府って書いておけ。黄金の下に倍鎌倉幕府で、一方で今回の光明天皇は足利尊氏に擁立されてるから倍足利尊氏光厳天皇が倍鎌倉幕府で、光明天皇が倍足利尊氏と。先生どっちがどっちか混乱するんですけどと、光厳も光明も光から始まってて3行目のところで勝負すると、その時には濁音は無視しろってずっと僕は言い続けるんで、はい、光厳は下行と光明は魔行となら光厳が先光明が後と、はい、で、これでまあ高氏によってこの、光明天皇が擁立されるわけだけども、後醍醐天皇はその後三種の神器を一応ね、まあ、譲ってと、で、その後、監視の面をかいくぐってそこから、見事脱出と、先生また女装ですか。あ、今回女装しなかったみたいですね、もう毎度女装してたら逆にね、可愛いんだけどね、はい、で、まあその時に、まあ、吉野に逃れるとその下のところと、はい、その後、後醍醐天皇は、まあ、ここから京都を脱出して吉野に逃れる。で、さっき三種の神器渡したけどと、あれさ実は偽物なんよと。あ、三種の神器ってのはこちら八田の鏡、草薙の剣、それから八坂の勾玉と、天皇即位のための、証しとして必要なもんですが、と。なら、あいつに渡したのは偽物で、俺が今持ってんのが本物だからつって、それが、ここから、京都の、偽の三種の神器を持ってる光明天皇の高氏が立った報道と、あとは本物の三種の神器持ってる吉野の後醍醐天皇、地理で見てみると、京都と、京都が北で、吉野が南だよね。だからこっち北朝、で、後醍醐天皇の南朝って言われるわけですが、その下のところ、偽の三種の神器を光明天皇に譲渡、これによって、以後、約60年間南北朝の動乱が続いていくことになるんで、その下と、はい、対立構造が北朝 VS 南朝の構図に変わったねと、はい、北朝の方は光明天皇、寺明院等が京都にいて、自分たちの正当性を示すために賠償論、はい、これは北朝の正当性を示したもので、まあ足利家の家臣が書いたものって言われてるけど誰かは判明してませんと、まあちなみに県の申請の資料の出典も賠償論から出てるけどね、はい、一方で右側南朝は後醍醐天皇で、大覚寺党の大と後醍醐の台でつなげろって前にも言ったけど、拠点は吉野と。で、こちらの南朝の正当性を示すために北畠顕家のお父ちゃんの北畠親房が書いたのが神農小唐記、これは南朝の正当性を示したものだけど、分かんなかったら右側に顕家の父って書いとけ。はい、顕家の父と。はい、ただ人の小唐記書いたの誰ですかって、これ受験生でできないやつまずいないぐらいの簡単な問題なんで、北畠親房はもう簡単すぎるんでと、その後、子供の顕家が死んだ後も、彼はその後、欧州だとか東国だとかで関東とかで南朝の勢力維持拡充に努め、その中で日立の国の小田城で、この人の小唐記を執筆するんで、それを元にそれだけで聞いてくることもあるんで、難関次第の場合とかは、それをヒントに元に、まあ、北畠親房っつって聞く問題もあるよと。はい、ただこの北朝と南朝がまともにやり合えたのは残念ながら2年ぐらい、南朝のその下、はい、有力武将である、ここで北畠顕家がもうね、その後またね東北から来いって言われて、で結局その後、泉の国の石津の戦いっていうので、北畠顕家が戦死とね、もうこれ もう泣きまくるけどね、その下のね藤島の戦いの日程スタダも戦死していいわ。日程スタダ別に好きじゃないんだけど、これあのあれだね、ちょうど大宮でなんか浪人生の子がね、先生あの僕群馬県出身で新田義貞はあの英雄として扱われてるんですけどと、 群馬県に誇るものがそれしかないからじゃないっつって、まあだろうねと、だって、岩宿遺跡と、新田義忠しかいないんじゃない、群馬県なんて、あとは富岡製糸場かと、ぐらいでしょと、まあ楠木正成けどね、北畑家系が強すぎるからね、それで霞んじゃうっていうのが俺はあるけど、はい、でまあそういった歴戦の武将が亡くなったっていうショックもあったんでしょう。後醍醐天皇も翌年に亡くなっちゃって、後村上天皇が即位していますが、あと、そこからおよそ10年後、その下、さっき、まあちょうど楠木正成と、11歳の正綱の話をしてたけど、あ、これ桜井の別れっていう、まあ、有名な、演目なんでと、知っといてほしいかな。戦前の教科書には絶対載ってた話だからね。もうずっと俺もだからガキの頃にこれ読んでも本当に泣きじゃくってたからね。はい、で、その下のところと、はい、四条縄手の戦いで楠木正綱もと、もういろいろ正綱は死んでほしくなかった、全然出ないけどね、もう完全に先生感情がね入ってませんと、入ってる、ね、もう本当はもっとここら辺もね、もう100分ぐらいね話したいぐらい、はい、で、そこからまあ南朝の御所もいずれ焼き討ちされていますが、まあ、そこら辺は今放っといてと、はい、そこからちょっと時系列左側の方、1336年に高氏が京都を制圧した後の話に戻していきましょうかと、京都制圧した高氏はあと、京都の皆さん、今まで後醍醐天皇がね、兼務の神聖なんていうねちんちくりんな政治を行ってましたけど、と私はまともな政治を行っていくんでご安心よと、そこで高氏が発表した、政治方針の左側兼務式目っていうんですが、1336年、兼務式目とは、これは高氏が定めた17か条の当面の政治方針で、と、当時の法律家の、中原則方ってやつに高氏が諮問する形で、あ、諮問っていうのは質問のことねと、それに中原則方もしくは資料文では全員って書いてありますが、とらが答申する形式と、具体的に言うとどんな内容かはこれは後々言いますが、と、これはよく御成敗式目と、まあ、勘違いしてるやつがいっぱいいるんで、右側の南朝の動向のところに空いているスペースがあるから、右側の南朝の動向の下、四条縄手の下の、ところを2行ぐらい使って書いていこうかと、はい、前回やった御成敗式目はと、守護の権限だとか、はい、そういったものを規定した、まあ、裁判で、有効になる法典だったよねと。一方で兼務式目はこれからこんな感じで京都で政治を行っていきますよっていう政治方針なんです。あ、同じ式目がついてるけど意味は全く違う、意味つうか内容が全然違う。で、全部で何箇条ですかと、やっぱり憲法17条の影響が大きいんだろうね、17箇条と。一方で御成敗式目何箇条だったっけと、これはさすがに、まあ覚えてるんじゃん、はい、17×3 して51箇条と。ただ51箇条で足りない場合と、ここにプラスアルファの形で鎌倉幕府が出していた追加法、何と言いましたか、青ペンで書け。はい、これはまあ前回順番間違えないようにねって言ったけど、式目追加って言うんでしょ。それに対して室町幕府はと、あくまでも兼務式目は政治方針なんで、裁判の時にはこの、御成敗式目を元にしてと、ここにその後プラスアルファとして、ここの、はい、御成敗式目にまたプラスアルファしていったものを使っているんですが、それを今度は兼務以来追加って言います。なら式目追加、兼務以来追加、どちらも後ろに追加っていうのがついてるから、これで間違えることはなくなるはず、式目追加の順番を。ああ鎌倉幕府も室町幕府も御成敗式目にプラスアルファ出してたなーって考えればいいだけ。 はい、そしたら、はい、左側の、刑務式目の、内容を見ていくと、まず、これは第1項と第2項の2つに分かれてるんですが、第1項は、これは資料でも聞かれやすいところと、幕府の所在地、資料文ではこれは流営って書いてありますと、流営っていうのは、まあ、この字ね、柳に、あとは、うん、これで、流営って何ですか、幕府の所在地をと、元のごとくと、鎌倉のように、流営、幕府の所在地を昔のように鎌倉に置くべきかな、それとも多少京都に置くべきかなつって高氏が相談して、で、中原善がと、善がここで、どっちでもいいんじゃないですかと、ね、なんでと、鎌倉っていうのは確かにもともと幕府があったと、武士にとっては最も縁起のいい場所ですよと、でもなんで幕府が鎌倉幕府が滅亡したかをお考えくださいと、それは最後の方政治が乱れたからですと、ですんでと、場所の良し悪しじゃないんですよ、政治の良し悪しなんですと、だからいい政治を行えば、まあ、例えば北条義時泰時みたいなああいう名君のような政治を行っていけば、そうすれば、問題ないと思いますよと、あ、なるほどつって、はい、で、いい政治とは何か、その下、はい、政道のことって書いてあるけど、倹約を行ってバサラなどを禁止するようにと、この時代まあ流行ってたのがバサラと、まあ近世だと歌舞伎って言われるけどと、意味は同じでと、奇抜な格好をして、まあとりあえず目立てばいいと、派手な行動とね、伝統無視と、そういったものを、バサラっていうのと、ならこの中でバサラもんは、うん、特にいないね、うん、うん、そうだな、さすがにね、うん、なんか奇抜なファッションしてる人とかね、まあそんないないしねと、うん、先生の中にはいるけどと、で、一方で、まあそのバサあ、ちなみにバサラに関しては漢字の練習はしなくていいから、バサラひらがなで書けば問題ないんでと、はい、で、そういった奇抜な格好をしたり派手な振る舞いとかね、まあそういった、うん、とおかしな格好をするのはやめて、金遣いや、まあ、こういった派手にするのもやめて、倹約をすることをと、それからあとは主語には、先行よりも能力を重んじて任命するようにと、はい、だから能力重視でいきましょうよと、ですんで、じゃあ、一応橋谷、お前主語だったよね、はい、主語の任務は大本三箇条ですが3つ全部答えて、
京都に性的やつ
と、あれちゃんと能力を重んじることって書いてあるからね、漢字4文字で言ってもらわないとね、これ主語交代の危機が訪れるかもしれないよ、ね、はい、それなんていうの、うん、あ、真島なんて言うんだっけ、
大盤催促、
うん、大盤催促、それから、あれあれ、じゃあ石田お願い、
殺害人、
うん、殺害人の逮捕と謀反人の逮捕と、うん、そうすると死後交代まあいいよ、ね、まだ死後でいいよ、再来週に下克上起きるけどね、はいはい、そこから、はい、その下、はい、ですんで、まあ、このような内容が刑務式目で、その下、基本法令は御成敗式目を使って、追加法令として出されたものが刑務以来追加と、はい、で、その後1338年に、さっきの石津の戦い、藤島の戦い、まあ、あんなもの全く聞かれないから、総計とかマニアックなとこなんでね、気にしなくていいけど、それに勝利したことで高氏が1338年に征夷大将軍に就任。はい、だからまあ一応これが、足利幕府、室町幕府の始まりになるんで、いざさあやるぞ、マッチバックとかでいざさあやるぞで1338、はい、いざさあやるぞ室町バックで1338、はい、そしたらその下のところ、室町幕府の機構っていうのは、これは三代義満の時に整っていくもんなんで、これはこの時代放っといて結構と、今やっても正直意味がないと、今日の授業で、27ページまでのと、南北朝が合一されたと、その後、そうだな、32ページの、室町幕府の動揺ってやつが解説プリントにあるけども、と、今日終わったらもう読み進めても大丈夫ですと。で、その時に、将軍だとか、あとは、それの補正の慣例、あとは鎌倉にいる鎌倉久保、関東慣例と、その4つの役職がごっちゃごちゃになって生徒は大混乱するんで、その時に32ページを学習する前に26ページに戻ってくるようにっていう風に指示が出てるんでと、ですんでそれまでは放置しといて大丈夫と、今は気にしなくていいですと、今やったところでね、これ、効率性が悪いんでねと、はい、そしたら隣の27ページに移ってと、まずは一番左上の縦になっている将軍のライン、高氏、2代目の義明、3代目の義満、丸1、丸2、丸3って書いてって、 で、初代将軍の高氏くんが1338年と、はい、就任した当初は、まだ室町幕府が出来上がった間もない時期なんで、政治組織も出来上がってないから、うん、弟の、忠義と、兄貴の高氏による二党政治と、それぞれ、まあ、自分の能力に合わせて役割分担させて、高氏は戦最強だから、と、その下、軍事担当と、で、一方で忠義は政治能力も本当に気真面目な性格だったんでね、と、そこから政治担当だけども、と、そこからその地位と、高氏はもうさっさと南朝ぶっ倒そうぜとね、いや何言ってんだよお兄ちゃん、まずは役職の整備とか組織の整備が優先だろっつって、で最終的にこの両者が、後に対立することになっちゃうんで、右側に後対立って書いといて、はい、それがその下、足利家内部で起きたいわゆる内紛の官能の上乱ってやつですが、官能の上乱の上っていう漢字に丸をしておけ、はい、1350年から52年の年号に関しては今は無理して覚える必要はなしと、その中で急進派っていうのが、これが高氏とかの考え方だけどと、右側に、分かりやすく早く南朝を倒そうって書いとけ、早く南朝を倒そう、はい、一方で、前進派っていうのは、前っていう感じは、まあ、君たちはちょっと文系だから難しいかな、と、前科式っていうのが数学であんのよ、と、ちょっと君たちにはレベル高すぎてね、前科式、残科式じゃなくてですか、あ、それ算数についてない、ないことになっちゃうね、と、前科式っていうのは、これ、訓読みで言うと、要約って読むんで、と、ですんで、ゆっくりゆっくり、まずは組織の整備ってこと、右側にまずは組織の整備とか、まず組織の整備って書いておけ。幕府の組織を整えましょうよと、はい、それが官能の上乱だけど、高氏と、忠義でもこの二人ってもともとめっちゃ仲良かった兄弟だよねと、なんでそんな対立まで行っちゃったんですかと、もともとまあこの二人はもうほんと気持ち悪いぐらいの仲良しだからと、そうだな、高氏と忠義が、一緒に清水寺にねお参りに行った時にと、その時に高氏がやたらね願い事の時間がすんごい長いからと、お兄ちゃんどんなお願い事、したのと、ちょっと恥ずかしくてあんま言えんわっつって、でそれまあ残ってるんですが、あと、この世に訪れる、これからの、俺の幸せは全部忠義にあげてほしい。キモくね。いやこれ男に言う、いや彼女にも恋人にも言わないセリフでしょ。俺に訪れる幸せは全部俺に。何？でももしかして君たちもそういうこと言われるかもしれないよと、ね、まあ昔そうだなと、さすがにまあそんなアホなこと言われなかったよ、仕事と私どっちが大事なんだって仕事に決まってんじゃんつって、ね、当たり前じゃん、だってお前のその養うにも俺が稼がなかったら意味ないじゃんつって、何言ってんだって、その質問するやつはもうアホの典型ってことは言ってるけどと、やめとこうか、ね、ただ、まあ、とある映画を見た後に、言われたのが、もしもカルネアデスの板みたいな状態になったらどうすると、ね、カルネアデスの板っていうのは、まあ、昔のね古代の話で、船が座礁しちゃって、でその後海に投げ出されたと、でその中で板に捕まっていればまあ助かると、でところがまあもう一人溺れてる人がその板に捕まろうとしてきて、二人捕まるとそうすると沈んでいってしまうと、なら、まあ、自分が助かるために、相手を、まあ振りほどいて相手が亡くなってもこれは罪に問われないっていうのがカルネアデスの板っていう裁判の判決の例なんですが、もしもそういう場面になったらどうするっつって、まあ、板を譲るか譲らないかの話、お前俺だったらどういう行動を取ると思う、自分だけ助かろうとすると思う、まあ、分かってないな。俺さ、一応仕事で日本史を教えてるって言ったじゃん。日本史って、まあ、結局その歴史の流れだけじゃなくて人物の歴史でもあるわけよと。だから人物の歴史っていうのを追っていくと、その人の生き方っていうのは最終的に死に様に現れるんだよと。その時に、まあ、お前をね、死に追いやる形で自分だけ生き残るなんていう選択は俺は絶対に取らないねと。自らの死を選ぶよ。だから俺はお前に譲る形で自分自らの死を選ぶから。でもさ、いろいろ想像力を巡らしてほしいんだよ。俺がさ、その後死んでった後、お前大丈夫？お前のメンタル大丈夫か？ずっとさ、俺が付きまとう形になるわけじゃん、心の中でさ。
そしたらお前ずっと苦しむことになるじゃん。だから俺お前にそんな思いさせたくないんだよ。だからその思いは俺が受け継ぐから、だから俺が生き残るから。
ありがとう。
あ、バカでよかったと思ったよね。
もう物はいいよ、ね、
あ、でもまあ僕は多分あれですよ、別にこれは君たちであろうが水の自分の死を選ぶと思いますよ。え、だから楠木正成一番尊敬してるって言ってんの。それは歴史です。はい、戻ろうと。ね、はい、で、まあ、そんくらい仲良かった兄弟がなんでここまで対立しちゃったのと、これ、高橋の下のところにいる、こうのモロナオっていう、もう、頭、もう、飛んでるやつがいるの。先生、この人、高橋の羊って書いてあるけど、羊って、もしかして黒い格好してて何でもでしょ、それ黒羊ね、と、この羊ってのは、後に慣例って言われていく、と、まあ、この高橋の補佐役ですと、ですね、右側に、後に慣例となっていく役職なんで、今はまあ分かんなくても結構と、いわゆる鎌倉幕府の執権と同じ。でこいつがあたおかで、その下伝統的な権威を否定し在地での武士の権益を、拡大を支持っていうのは一旦ほっといて、まあここら辺聞いてくるとしたらもう国公立の論述のもう基地外レベルのところなんで、あとは総計レベルの基地外系なんで、と、はい、河野室直から2行飛ばして、その下のところの、バサラっていうところに自分で矢印飛ばしとくとちょうどいいでしょうと。この人バサラ大名として有名なんだけど、さっき言ったバサラっていうのは伝統を無視したり派手な、まあ格好したりするやつで、近江の佐々木道与が最も有名だけど、道与の道、まあ漢字書かせたら難問だね、道与の道っていう漢字に一応丸をしておこうかと、全く出ないけどねと、逃げ若にはもうがっつり出てきますよと、で、まあここからまあ河野室直が言ったとされる言葉と、まあ最近では嘘じゃないかとも言われてるけどと、まああれじゃん、なんかみんなさ天皇とか伝統とか大切にしてるけどと、天皇なんてさとどうせ死んじゃうんだしと、天皇なんてさあの木とかさなんかそのなんか像作っといてそこに金とか貼っとけばよくねつって、言ったのが、この人と、まあ最近ではそこら辺ちょっとそれは疑わしいんじゃないかって言われてるけど、ただこいつあの吉野焼き打ちした人ですからね。南朝の御所を焼き打ちしたんですかと、うん、そうだからまあ京都における北朝の京都御所を焼き打ちするようなもんだからと、それやってるからまあ実際に言ったとしてもおかしくはないと思うけどと、あそこからもう足利忠義もあいつ頭おかしいんだけどもうやってられんわとね、もうあいつぶっつれーすっつって、ここから忠義から河野室直に自分で矢印を出して鉛筆で結構よと、丸一とか書いてと、で、河野室直を殺しておけ。でその河野室直を殺害するともう兄貴とは一緒にやってらんないからと、ごめん、まあ、兄貴とはね、もうあの俺、兄貴のね、その側近のやつらとも一緒にやってらんねえからと、俺南朝行くわっつって、南朝行っちゃったんです。兄弟で、で、そこから、南北朝の動乱がもうさらに激化して、まあ、南朝が生き残ったのはこの観音の長乱が大きかったんだけどと、ちょっと忠義となんかもうめちゃめちゃじゃんじゃん、ちょっと一回話し合いしようって、もう一回やり直そうってつって、まあじゃあもう一回やり直そうかつって、ただ、高氏と忠義の、バックにいる存在が違うんですと、高氏は武士からの人気が高いんでと、下に書いてあるけどと、伝統的な権威で否定しと、この時代さて君たち黒人武士の立場だったら年貢を納めたいっすか、年貢を納めるメリットあります、今までは荘園領主に年貢を納めて、それで土地守ってもらってたよねと、今この時代、年貢を納めたところで誰が守ってくれんだって話だから年貢を納めたくないので、一方で公家は当然年貢を納めてほしいから、右側の忠義の方の、まあ、考え方見てみると、伝統的な権威の秩序以上尊重し公部協調模索って書いてあるけど、公家がバックにいるのがそれが忠義なの、だからそれで、結局対立しちゃったから、もうダメだ、もうこれこうなったらね、もうこの忠義倒すためにとね、今度は俺南朝行くっつって、これ兄弟ともにあの北朝南朝に行ってるんで、もうめちゃめちゃですからと、だから正誤問題でそこら辺聞かれたら兄弟ともにとりあえず北朝南朝に行ってるっつって、それだけ、知ってれば十分ですと、で、もうそこからもう構図がもうめちゃめちゃになっちゃったからと、そこから、ちょっと忠義と、もうなんかさ、もうさ状況がもうめちゃめちゃになってるからと、もう一回話し合いしようと、ね、鎌倉で話し合いしようよと、分かったお兄ちゃんと、でほら昔はさ兄弟ともにあの仲良くしてたじゃんと、昔みたいにさもう一回やり直さないかと、もう今幕府内部で不協和音が鳴り響いてる状態じゃんと、やり直そうよと、お兄ちゃん
俺も昔みたいな20代の時の俺じゃねえんだよ。正直さ、この動乱の時代の中でさ、もう人間の汚さとかさ、大人の汚さとかさ、もうそういったの目の当たりにしてきて、もう人も信じられなくなってんだよと。だから兄貴もちょっと信じられないぐらいになってるんだってと。そんなこと言うなよと。なんかまるでなんか欅っぽいじゃねえかよと。欅坂もないんだよ、桜坂なんだよと。あ、そうかそうかと。イメージも変わったんだよと。ごめんと。もう一回さ、昔みたいにもう一回やり直さないか。一緒にやり直そうって。僕は嫌だ、てってってってってってってみたいな感じだね。ああ、ちなみにこれ、2番のバージョンですね。長浜寝るバージョンで言っておきました。平手バージョンだとね、僕は嫌だなんで、ちゃんとそこら辺は感情を込めないとね。はい、で、話を戻しますが、と、そこから、まあでももう、話、もう無理なのかと。じゃあ分かった。まあ、再び会うことができたんだし、お茶でも飲まないかとね。ありがとう、兄ちゃん、作ってくれんのね、と。ちょっと待ってろ、あと、いった、いったね、と。ありがとう。で、毒殺されちゃいましたとさ、と。はい、で、その後、食べ不審だからもうおしまいかなと。ね。だから、まあ、ここら辺の対立構造のところ、はい、今度は高氏と忠義で対立が起きるんで、丸2と。はい、で、忠義死んでおしまいかと思いきや、忠義には、養子がいて、それが忠冬っつうんだけど、と。これ、実の父親、高氏です。先生、高氏もうメンタルやばくないですかと。もうメンヘラよ、もう完璧なと。まあ、めかけの子供だったからね、そこから結局、忠義に養子に引き取られて、むしろ忠義の方を崇拝してたのが忠冬と。はい、その下、はい、内容を見てみると、丸1番、足利忠義が河野諸直を殺害と、で、高氏が鎌倉で忠義を、毒殺と、はい、で、最終的には、忠冬が高氏に敗北して、後々、高氏が、年で亡くなると、その後、子供の義明が、将軍につきますが、と、まあ、義明は、その後、若くして亡くなっちゃうんで、義明の話はほっといて、後々、三代将軍に義満が就任するとようやく落ち着き始めるんで、まあ一旦休憩にしましょうか。